皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、11月2日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は誰が国を支えているのかという話です。ロシアの話もちょっとしたと思いますけども、ロシアは、国を支えている人たちのことをよくチェキストというんですね。軍人ですけどもね、軍人がいろんな部署にいるわけでありますが、もともとその革命によってできた国でありますから、革命によってできた国というのは大体軍が支えていることが多いんですね。アジアの国でも軍が支えている国ありますけども、必ずしも今軍が全てを見ているというわけではなくて、やっぱり時代の変遷とともに物事変わっていきますから一概には言えないんですけども、ロシアの場合は明確にチェキストという軍人たちが支えているわけですね。中国も同じだと思いますね。軍人たちがこう中華人民共和国を支えてきたんだと思うんですけども、最近はちょっとよく分かんないですね。で、このやっぱり近代国家というのは、近代できた国でありますから、それ以前の歴史がずっと長いわけですね。そうすると、誰がその国を支えてきて、なんでそこでみんなが定住して長期間にわたって暮らし続けて文化を育んで文明を形成してきたかっていうのは、すごく重要なことなんですね。なぜそこに人々が定住することができて、力を蓄えることができたかということですね。一般的によくあるのは、いわゆる農民ですよね。土地とともに暮らす人たちが国を支えるっていうのが、今までの一番分かりやすい形だったと思うんですね。日本の縄文時代もそうだと思うんですけども、農民が、国を支えていると。移動する人たちも確かにいるんですけども、移動する人たちっていうのは、一定の地域を大体こう季節ごとに回ってるわけでありますが、それで一つの国とする場合もあります。しかし主にはですね、定住民でないとなかなかそこの、一つの国を維持するということはなかなか難しくて、やっぱり定住民がですね、そこで国を作ると、そうするとそれは大体農民というふうに言っていいんじゃないでしょうかね。農民がいて、そこに農民を守る武士がいる、日本でいう武士ですね。こういう人たちがいて一つの国になっているというのが普通の姿だったと思うんですね。で、今も例えば島は割とそういう感じだと思うんですね。日本に限らず世界中こう島がいろいろありまして、やっぱ島の人たちというのはあまりよそに行きませんので、島のなりわいを皆さんそこで維持していると。農業であり漁業であり、牧畜でありですね。で、その人と経済の上にいろんな行政とかですね、場合によっては軍なんかも乗ってるということで、その国を支えたのはやはりその国で定住している、農業その他産業に営む人た産業を営む人たちということですね。だからその憲法がどうとか、国がねどうとかってことありましても、そこに住む人たちが、ずっと今まで続けてきたその村と申しますか、島の生活を続けようと思えばその島続きますし、もうこの島はいいわと、よそへ出てこうと思ったら、そこで島の一つの歴史が一旦終わりになるということで今日まで来てると思うんですね。アメリカなんですけども、トランプ氏がその今度また例の757をリノベートして就航させましたよね。ボーイング757の飛行機、トランプ氏はもうあれ10年ぐらい前ですかね、自家用機で持ったんですね。757というのは実はその飛ばそうと思えず長く飛び長距離も飛べる飛行機で、であれ小さい飛行場でも結構降りられるんですね。ジャンボだとやっぱりそのうんと軽くしない限りですね、小さい空港に降りられないし、やっぱ大きさの制限のある空港もありますから、でかいの入れない空港も珍しくないんですね。757だと、中規模の空港なら、それなり入れますので、あれはなんかアメリカもいろんな空港ありますから、便利なんじゃないかと思うんですね。ああやって、757で移動するならですね、結構それなりにあちこち行けるんじゃないかなとこう思うんですけども、 まあ、その飛行機を持ってて、で名前をですね、まあ、トランプフォースワンっていうんですね、まあ大統領専用機のことよくエアフォースワンって言いますから、まあ、それでトランプフォースワンだと面白いなと言えば面白いんですけども、あれエアフォースワンってね、それあれ空軍が運用してるんですよね。空軍が運用している、まあ、空軍の機関っていうんでしょうかね、機関っていう言葉使わないのかな、あの飛行機ですから、まあ、一番の、まあ、メインの飛行機ということでエアフォースワンっていうんじゃないかと思うんですけども、トランプフォースワンっていうことはそれ見て言ったらトランプ軍がいるってことですね、トランプ軍の、まあ、機関って言いますね、トランプ軍の、まあ、代表的っていうか、まあ、筆頭の飛行機っていうのはそんな意味なんじゃないですかね、エアフォースがエアフォースワンであればね、トランプ軍がもしいればトランプフォースワンですよね。なぜこんな話をするかっていうとですね、まあ、もう2年前の例の大統領選挙ですね、11月3日でしたっけね、以来の出来事というのは、まあ、驚くべき展開ですよね。当時から実はスティングオペレーションだと言われていたんですね。でも今明らかになったのはこのスティングオペレーションと申しますが、ディープステートを追い出すそのオペレーションは2012年ぐらいから本格的になってきてたってことなんですね。それ以前も、まあ、遡れば2006年でしょうかね、2006年ぐらいから始まって、で2012年ぐらいから本格的にディープステート追放劇が行われていたんだと。でこの最後の総仕上げの部分が2020年の大統領選挙のところで、すなわち2016年にトランプが出てきて、それまでまあドミナントだった、まあ、一体を全部抑えていたディープステートがトランプの一期目では、まあ、マイナーの存在にもなっているわけですね。ロシアのプーチンと一緒にですね、シリアのイシスひっくり返したりですね、まあ、いろんなことをやりましたね。それからどうも裏でいろんな人たちを捕まえてたんじゃないかと思うんですけども、例えば今回アメリカの中間選挙下院なんかものすごく多くの議員が引退しますよね。なんで引退するのか非常に不可思議じゃないですか。ね、やっぱり排除されていったんだろうと思うんですね。で、そういうなんかオペレーションがずっと行われていて、その最後の総仕上げが2020年の、まあ、11月の選挙だったと。ここからいよいよ最後の総統劇が始まって、で、それがもうまあ約2年ですね。で、その間にはまあ、コロナもあったし、それからウクライナもあって、まあ、ディープステートの最後のですね、まあ、戦いみたいなのがあったと。しかし例えばツイッターがですね、イーロン・マスクの買収によって、市民のジャーナリズムに変貌することになったわけですね。既得権益の情報検閲をなくすメディアになったということですね。まだ具体的な変化はないんじゃないですか。これから評議会を作って形を整えて市民のジャーナリズムに変えておくようでありますから、今はまだ古いままでやってるんじゃないかと思うんですけども、まあ、そういうふうに変わっていったっていうのもですね、すごく大きな変化でありますが、じゃあ誰がそれをやってるかですよね。あの連中って本当悪いから、何もなしでですねやったら、そんな変化って対峙、あいつら悪党は対峙することできないし、2012年、まあ遡る場合は2006年ぐらいからのオペレーションだとすると、この間一貫してですね、誰かが統合的に物事を運営してるしかないですよね。だから例の Q アノンがそうですよね。あれもだからいろいろ見てみればですね、まさになんかその当時も今も、ああこれぴったりだなと思うことがよくあるわけですね。予言書というよりもなんかあれ手続きを決めた予定表ですよね。そういうものはなんかあるじゃないですか。不思議なって言えば不思議なんだけども、やっぱあるものあるわけでありますから、そうするとやっぱ統合的にまさにトランプ軍みたいなのがいてね、で、その人たちが支えてるっていうふうに仮定してもですね、あながち間違いじゃないんじゃないかと思うんですね。すなわちトランプはもう最初からアメリカは法と秩序の国だと言ったと。民主主義の国ではないんだと。すなわち、あれも、あの国も革命で生まれた国ですから、最初に軍が出てきて法と秩序を作ったと。その上に、憲法があって、憲法があって、で連邦政府があってと、まあ、こういう作りになってるんで、ですから民主主義の前に法と秩序の軍がいるんだと。この部分の中で、まあ、建国の原点に忠誠を尽くす人たちがいわゆるトランプ軍なんだというふうに考えても、それはついつま合わないことないと思うんですね。中国なんか見てるとですね、まあ、革命はまあ現代のことでありますから、20世紀のことですから、それ以前だと まあ、農民がいますよね。で、農民がやはりあの国も基本だと思うんですね。ただ農民はですね、食えるか食えないかがポイントですから、で、食える食えないの鍵握ったのはやっぱり商人ですよね、あの国はね。農民もなんか物を作って、それはあの作物を作って自給はしますが、なかなかその食料足りない国なんで、自給だけではね、そうすると経済全体は商人が運営しなきゃ難しいじゃないですか。やっぱりあの国は商業の国なんだと思うんですね。商人を全部追い出しちゃった真っ赤、毛沢東みたいなやり方は成功しなかったですよね。多分今の習近平も成功しないんじゃないかと思うんですよ。ロシアは今言った軍人ですよね、チェキストだから、これが国支えてれば、まあ別に商人が、元気だろうがそうでなくても多分国は回るんだと思うんですけども、中国はチェキストの国じゃないと思うんですね。確かに共産党はあって、それなりに人はいるのかもしれませんけども、もうだいぶ粛清されたようだし、大体この間の、人民大会ですか、党大会っていうんですか、あれを見ててもですね、ひな壇に並んでる人たちのあの表情っていうのは、全くもってこれ、精悍な人いないですよね。もうなんか本当に典型的な、あの、役人ですよね。お互いなんかこう、好きあらば自分が、上に行ってやろうみたいな、そういう野心を秘めた、あの、役人みたいのが、ずらっとあれ並んでましたよね。ああいうのは弱いと思いますね。大きくなんか変動起きた時にみんな一斉逃げ出しちゃって、誰もですね、一番大事なことをしないまま、全体がこう、砂が崩れるようにあれ、瓦解していくんじゃないかと思うんですね、あのメンツはですね。もともと中国もですね、その革命で生まれた国だから、最初はすごいのが並んでたわけですね。ものすごいのが並んでたわけですよ、中国っていうのは。もう完全にだからあれは油が抜けちゃったというか、まあなんかこうカスだけ残ったみたいな、天ぷらのカスだけ残ったみたいな、なんかそんな政府ですね、あれ見てるとね。で、まあチェキストの国ならまあそれで回るんでしょうけども、あの国商人の国じゃないかと思うんですよね。商人排除してうまくいった試しがないと思うんですね、あの国ね。商人敵に回して長続きした国ないんじゃないかと思うんですよ。商人との付き合い方が実はポイントで、農民はもちろんいるんですが、農民はもう搾取されるだけと、商人との付き合い方がポイントじゃないかと思うんだけども、あれなかなか難しいと思うんですね、あの様子だとね。じゃあヨーロッパは何かっていうと、あれ実に不思議ですよね。やっぱり地主じゃないかと思うんですね。ヨーロッパ支えてるのは地主じゃないかと思うんです。王族、貴族、それから向こうだったら教会もそうですよね。地主って結構いますよね。ヨーロッパは地主の国なんじゃないですか。なんだかんだ言って地主っていうのは土地を動かす権利持ってますから、そこにどんな町を作るとか、まあ地主がやっぱ決めてんじゃないですかね。だから地主が集まってなんか政府運営してんじゃないですか。商人と言いましても、まあ確かに移動してね、ユダヤ人みたいななんかこう金をこう右から左に動かして生きてる連中いますが、逆に彼らは利用されてるわけですよね。守るべきは彼らの価値ではなくて、彼らが動いて地主の権利を守るというところがポイントじゃないですか。地主の中にやっぱり王族が入ってるわけですね。王族って大地主です、どこでもね。日本もあの天皇は戦前は大地主でありましたね。しかし今進駐軍に土地を取られてですね、まあ今非常に限られたところしか持ってない。昔の土地の一番はあの御用林でしたね。御用林たくさん持ってたんですが、今みんななくなっちゃいましたね。今の日本はなんか誰も統治してないんじゃないかと思って、そうすると逆に日本の場合は古来その政府と政府があってもなくても自分たちの力で生きていた人たち、ボトムアップの民、それこそ一向一揆でね、当時の領主を押し込めて倒して100年間自分たちで自治をしていたという、ああいう人たちですね。まあ、そういう人たちは別に普通の人たちなんですよ。普通の日本人なんですけども、そういう人たちがこの国を支えてるから、あんまり難しいことないんで、もうないんだけども、ヨーロッパは、どうもあれ、地主がやってんじゃないかと思うんですね。で、南米なんかも同じじゃないかと思うんですよ。植民地支配やってた国ってのは、基本的にやっぱり地主が支えてるように見えるんですね。地主が支えてる経済の本当の、まあ、言ってみれば強みというのは、とにかく継続性ですよね。はい、ずっと地主やってて、ね、土地を守るような制度になってるんでしょうから、で継続することによって、まあ、地主がその土地をいかにおりでもこう利用できるわけですね、時代に合わせながらね。 しかし逆に言うとですね、土地の価値がなくなっちゃったら何の意味もないですよね。だから例えば戦争で荒らされちゃって、その土地で仕事する人がどっか行っちゃったと、よく外国人投資家を呼んできましょうとか、外国から投資を呼びましょうっていうのも、やっぱその土地を生かすための何かを連れてこないと、今のままじゃ土地から収益上がらないっていうのは、そういうふうに考えることもできますよね。地主としては、国内の人でできないんだら、誰かよそから呼んできて土地でね収益上げてもらわないと、まあ生きていけないというような意味になりますのでね。まあそういう人たちがいて、でだから最近はこの、まあ新自由主義の中で食いあぶれちゃった、食うことができなくなっちゃった地主がたくさんいるんじゃないですか。日本だってそうですよね。特に地方都市なんかっていうと、本当にもう、二束三文の土地ばっかになっちゃったもんね。あれじゃあその地主の力もなくなっちゃいますよね。世界もなんか似たようなもんじゃないかと思うんですね。したがってこの地主層がやってるところっていうのは、最後は地主は土地を切り売りすると、で逃げてっちゃうと。そうするとまあなんて言いますか、あと根なし草だね。根なし草で誰もいないとですね、これ本当混乱の極みですね。砂がこう、砂漠の砂がですね集まってみたいな国になっちゃって、それはなんか全く新しいことやらないとなかなか難しい。地主が頑張っていれば、その地主がですね、まあそこでもう一回農業でもね、産業でも起こそうと思えば起きるでしょうから、そういう地主がまあ頑張ってる国は、地主が頑張れるかどうかということでしょうね。まあそんな感じでですね、国によってこうだいぶ違うんですけども、国民国家が終わっていくっていうことは、最終的にその誰がその国を支えてるかの原点に戻ると言ってもいいと思うんですね。でやっぱこのつなぎ目のとこですね、一つの時代と次の時代のつなぎ目のところは、やっぱその国を支えてる人によって運営されると言うべきですね。まあ世界全体として見るとですね、そういうなんか今地主とかですね、農民とかいうのは数うんと減ってきてますから、世界全体から見るとですね、この先っていうのはあんまりそういう歴史に縛られたものではなくて、その土地が人を呼んでくるみたいな形になってくると思うんですね。今日本でも結構地方に移住する人いますけども、やっぱその土地が新しい人を呼んでくるじゃないですか。世界も同じだと思うんですね。今までの、まあ、地主層にしろ、まあ、王族貴族はもちろんのこと、地主層商人とか農民が今までの商売をもう続けなくなるといった時に、この土地になんかいろんな意味で魅力を感じてくる新しい人たちが、新しく入植するって言うんでしょうかね、新しくそこでなんか開拓する人たちが次を作ってくると、一旦だからこの一回転しちゃうっていうんですかね、土地の利用がね。そういった例えばその、いわゆる古代日本は荘園制度ってありましたけども、あれがだいたい戦国時代までに全部一旦終わりますもんね。で戦国時代に土地の所有者とか全部こう入れ替わるところがあって、まあ、お寺さんなんかそのまま残ったりしますけども、まあそうでないところは結構入れ替わりましたね。あんな感じでその土地が新しい人を縁によって呼んでくるというような形になってくるんじゃないですか。でももうそれはですね、土地で権力にはおそらくならないですよね。っていうのはその移動の自由って言いますか、情報とか交通はものすごく発展しておりますから、既得権益を作ってそこでなんかとぐろ巻くような生き方ってのはもうできないし、する必要もないんですね。やっぱりそのいいからそこで続ける、いいと思うから続けるっていう人たちの時代ですよね。あらゆる産業ってそういう形なんじゃないですか。なんか土地の怨念がやっとですね静まるんでしょうかね。で土地の怨念ってすごくてですね、まあ本当何百年ぶりに戦争再開したみたいな話は世界によくあるわけですね。まああれでも誰かがけしかけてるんでしょうけども、しかしやっぱりそのもう、まあ、世界全体見れば、自分の国離れて暮らしたり、生まれた国離れて暮らしたり仕事する人の方がね、本当になんかそういう人は珍しくないですからね。そっちの方が多いかもしれませんね、地域によってはね。だからもうなんか自分の祖先とか言ってもですね、よくわかんない人が多いんじゃないですか。まあそんな時代でありますから、全く新しい形に変わっていくんで、逆にその、この変換期にそれ支える人がいないところは、私は結構大変だと思いますね。まあですから日本の場合は、その権力があろうがなかろうがですね、自分で生きていくという人たちが本当に古来からいて、 決してそれは農民だけではないんですね。あらゆるその仕事というか、あらゆる地域にそういう人たちがいます。こういう人たちは非常に自信を持って生きておられましてですね、まあお互いになんとなくこう連携を取りながらですね、まあいつ変わりなくその人たちが国を支えていくという、そういう国だと思いますね。まあですからなんとかなるとは思っておりますが、まあなかなかね、依存症の人たちは難しいんで、そのあたりがね、時代のなかなか難しいところかなと思っております。まあ誰が国を支えるのされてるのかね、いろいろ見ながら生きていくのも面白いかなと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、誰が国を支えているのかということをお伝えいたしました。ではまとめに帰りましょう。さよなら。